皆さんおはようございます。今朝もこうして、街道とですね、またネットを通して、いろんな場所つながって一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。もう礼拝始まって何度も、ね、報告があっておりますが、昨日は幼稚園の運動会が無事に行われました。今日ね、朝起きましたらやっぱ急激にぐっとこう寒くなっておりましたから、昨日のうちに行うことができてよかったなと思うんですね。子どもたちやっぱりこの運動会に向けてぐっとこう気合い入れてましたから、気候の変化で具合を悪くする子なんかがね出てこなくてよかったと本当にこう思っております。まあ、こうやって、だんだんだんだん、肌寒くもなり、秋の深まりを感じるようになりました。今年のこの秋はですね、私たち礼拝でのテーマを神学の秋というふうに定めています。まあ、神学と言いましても机にかじりついてお勉強しましょうっていう意味ではありませんで、聖書を読んでいる時にですね、自分たちの素の感覚を大事にしよう、そうやって読もうって呼びかけているんです。聖書を読んでいると決して一読してなるほどなって納得できることばかりではない、いやむしろわからないことの方が多い。なんでこんな風になるんだろう、なんでこの登場人物はこんな風に考えたんだろう、私であったら嫌だみたいなね、そんな素の感覚っていうのは誰しもあると思うんですね。その感覚を大事にしながら、そこで私たちぐっとこう踏みとどまって考えてみるんです。じゃあなんで物語はこんな風になったんだろうか、神様はこのことを出来事を通して登場人物たちに何を示したんだろうか、そうやってこう深めて考えていきますと、聖書の文字の裏側、行間とでも言いましょうか、その背後にあるものが見えてくるし、実はそこで感じられるものが私たちの生活とこうぴったりこう重なってくるものなんですね。今年は神学の秋として、まあ、聖書にこうぐっとこう、ね、深く読んでみようということを呼びかけています。もうすでに2週にわたってご一緒に神学してきました。先々週はルカ福音書7章から神様の許しっていうのはねって考えたんですね。神様の許しっていうのは、私たちが例えば良い行いをしたとか努力をした、これだけの能力を持った、だから救ってあげようっていう話ではない。イエス様がおっしゃったのは、罪を犯した者、神様から離れている者、さまざまな課題を抱え苦しんでいる者、私はもうダメだ、生きるに値しないとどっか落ち込んでしまう者、そういう人たちにね、神様は何よりもまず先駆けて、私はあなたを愛している、私はあなたを認めている、私があなたを祝福しているって、そうやって愛であり許しであり祝福を神様はまず与えてくださる。だから私たち、自分たちで振り返ってみると分かりますけど、賭けだらけですよ。でもその賭けだらけの私が感謝しながら、イエス様を信じながら、ここから歩み出せばいいんだって、そうやって教えられるんですね。これ第1週にご一緒に分かち合ったんです。先週分かち合ったのは何かって言ったら、ルカ福音書16章から不正な管理人の例えという物語を読みました。細かいことはどうぞね、ネットで流れてない、先週のはね、録音が悪かったんですよ、ごめんなさいね。ホームページであるかな、見て聞いていただければいいんですけどね、先週はね、不正な管理人の例えを通してね、神様はね、神様からこう心が離れている者たちをも招いてるんだよっていう話を分かち合いました。神のことを理解せずというよりも、神様に関心すら示さず自分勝手に生きる者が多い。でもね、神様はその人たちにも気づきなさい、私があなたに目を留めていることに気づきなさいって、そうやって招いておられるんだねっていう話を先週分かち合ったんです。さあ今朝は何かと言いますと、今朝はマタイ福音書9章9から13節、徴税人マタイを弟子にするという箇所を選びました。まあ、比較的読みやすい話でして、私たちさらっと読んでみてもね、さほど疑問は湧いてこない。この箇所を読んで、なんでこうなるんだろうってなかなかこう思いつかないんですね。けれどもこの箇所はちょっと面白くてですね、当時のイエス様時代の社会観を理解した上で読むと、現代の私たちから言うならさらっと読めるんだけども、当時の社会観から考えて読むと、この箇所は不思議だらけの箇所なんです。何が不思議なのか、少しご一緒に深めながら読んでみましょう。 さて、この物語の舞台となりますのはガリラヤ湖の北にありますカファルナウムという町です。研究によりますと、このカファルナウムはイエス様の活動拠点があった、イエス様が拠点にしている家があった、そういう町だろうと言われています。イエス様がご自分の町で、収税所、通りがかりにですね、収税所、税金を集める場所、おそらく交通税を集める場所ですが、その収税所に座っているマタイを見かけて、私についておいでと言って弟子に取ったっていう話なんですね。まあ、後半はそのマタイたちと一緒にこう食事をしているときに、ファリサイ派がやってきてああだこうだ言ったという話もあるんですが、この話、マタイを弟子にしたという話と食事をしたという2つの話が一緒になっております。少しそれぞれにですね、ちょっと疑問点をこう洗い出してみたいと思うんです。まず最初に感じるのは、なぜイエス様はマタイを弟子にしたのかっていう話なんです。私たちの感覚から言うならば、別に弟子を取るっていうことに不可解はないけれどもですね、マタイは収税所に座っている徴税人と呼ばれる人です。徴税人という仕事は何かと言いますと、支配をしているローマ帝国に対して税金を集めて納めるっていう、そういう役割を持っている人なんですね。まあ、ちょっと順序から言うならば、町ごとに割り当てられている税金がありまして、その額を最初に徴税人たちが集まってお金をわっと払う。で、払った分のお金を住民から後で徴収するんですが、その徴収するときに規定の額以上のものをプラスアルファして集めまして、それを自分の懐に入れて、私腹を肥やすっていうことができたんですね。これ黙認されていました。これね、なんで黙認されていたかって言ったらね、これも実はローマ帝国支配側の理由があるんですよ。ローマ帝国側は自分たちに対して反発を持った住民がね、一致団結して暴動が起きるなんていうのを避けたいわけですね。じゃあどうやってその怒りをね、憤りを分散させるかって言ったら、自分たち以外にも、ローマ帝国以外にも人々が怒りを向ける対象を作ったんです。それが徴税人なんですよ。徴税人たちが私腹を肥やすべく規定の額プラスアルファを取る。そうすると人々はもちろん怒りますね。あいつはローマの手先になって自分たちから金を踏んだくる男だ、悪いやつだ。そうやって徴税人ってものすごく住民の怒りを買っていたんです。ローマ帝国はわざとそのようにしたんです。そうしたら自分たちに対する反発がそこで少し解消されるからね、ガス抜きさせたんですよ。で、この徴税人がどれぐらい嫌われていたかっていうことを知る一つの資料では、当時の立法の解釈集でありますミシュナっていうのがあるんですが、そのミシュナの中にはですね、徴税人が入った家は汚れるっていう、そういう文言まであるんだそうです。もうほとんど小学生のいじめみたいなもんですよ。わあ、なんかね、あいつ嫌いとかって言ったらなんちゃら金みたいにしていじめるなんていうのがよくありますけどもね、徴税人が来たらもうこの家自体が汚れるもんねっていうことを宗教上の掟として人々は言ってたんです。それぐらいに当時の人たちの感覚から言うなら、徴税人はねって言ってたんです。イエス様はその徴税人マタイをご自分の弟子としておいでって招いたっていうのがこの話なんです。なんでなんだろうか、なんでイエス様はこの徴税人マタイをご自分の弟子として招いたんだろうか。このあたりの疑問はね、後々聖書を読んでいく中で少しずつ評価していきますので、あとそちらの方でね、話すとして、もう少しこの物語の中の疑問を分かち合ってみたいと思う。さて、イエス様はマタイを私に従ってきなさいと言って弟子にした、その後はどうでしょう。10節、イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。この十節の中でイエス様がその家で食事をしておられたって書いてある、その家ってどの家でしょう。その家ってどの家だと思います。実は今回お話の準備をしながら、私自身が長年思い込みをしていたっていうことに気がついたんですよ。 私の思い込みはね、その家っていうのはきっとマタイの家だと思ってたんです。イエス様はマタイを弟子にしたらね、マタイから先生よかったら私の家で食事でもどうですか、あじゃあ行こうかって一緒に行って食事したんだと私は思っていた、思い込んでいた。でもどうも違うらしい。この家はイエス様が活動拠点にしていたイエス様の家だったんじゃないかと考えられるんですね。と言いますのも、この十節をよくよく読んでいきますとね、十節、私たちの持っている聖書の中には書かれていませんが、原文を読みますと十節には大事な言葉が一個省略されて抜け落ちてるんですね。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。すると見よ、徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席したって書いてあるんです。この原文を読んでいきますとね、イエス様たちが食事をしていた、すると見よって言って強調してるんですね。もしマタイの家で食事をしていて、マタイの仲間の徴税人がやってきた、罪人がやってきた、一緒に食事をしただとしたら、まあ別にあるんじゃない、仲間が集まって一緒に飯食ってたんでしょ、あるんじゃないで終わってしまう話なんですよ。でもこの聖書は、しかし見よって、本来起こるべきではない、起こるはずがない事柄が起こったんだよっていう強調をしているということは、マタイの家とは考えにくいんです。もう一つ実は理由がありましてね、この後読んでいきますと、ファリサイ派の人がやってきて、イエス様の弟子を捕まえちゃ、あんたのところの先生はなんでこの徴税人たちと飯ば食いよっとねって文句言うわけですね。先ほど分かち合ったように、立法の解釈集ミシュナの中には、徴税人が入った家は汚れるって言ってる。っていうことは、徴税人そのものの家も汚れてるって考えられてるはずです。ファリサイ派の人たちは、私たちは律法を守れるからとっても清い人間だ、でも律法を守れない人間は清くない、救われない人間だってわざわざ区別する人たちでした。その人たちが徴税人の家で食事をしている場面で何しよるっちゃろうかねって見るわけがないんですよ。そもそも近寄るわけがないんですよ。でも彼らは、もしここがイエス様の家だったとしたら話の筋が通るでしょ。イエス様の家でなんかワイワイ食事をしよる、なんやろか、誰が来よるとやろか、もしかしたら偉い先生でも来よるとかいなね、ひょいと覗いた徴税人がおる、うわなんでこんなやつらと飯食ってんのって読むと話の筋が通っていくんですね。でつまりね、この話はイエス様が徴税人マタイを弟子にして、ちょっとうちに来んね、飯でも食わんねって誘ったっていう話だったんです。私ね、逆だと思ってた。マタイがイエス様を招いたと思ってた。でも違う、イエス様がマタイをご飯でも食べないって招いたっていう話だった。だとするとこの話ね、こっからぐーっとちょっと深まっていくんですよ。イエス様はマタイを招いてご自分との家でね、食事をしていた。すると、なんかマタイがあのイエス中人の家に行ってご飯食べようらしいよ。え、俺も行っていいやろうか。徴税人の仲間たちがぞろぞろやってきた。そしたら、それに伴って罪人だって。この人たちは汚れていて、もう神様に救われないって社会からね、つまはじきにあってた。そういう人たちも一緒になってぞろぞろやってきた。食事の席で、数週前に分かち合いましたけどね、食事の席、なんか偉い先生が来とるらしい、話を聞きたいなって言ったら、その場で話を聞くことっていうのは認められてます。だから何人かの人たちがやってきて、イエス様の話を聞こうとした。するとイエス様は喜んで彼らを家に招くんですよ。入っといで。入っといで。もうよかったら一緒にご飯でも食べん。そらあんまりね、豪華なもんは並ばんけどさ。こんなにいっぱい来たら、それこそあんまり腹いっぱいには食えんかもしれんけど。よかったら一緒に食べんねってイエス様招いたって言うんですよ。そのこれも数週前に分かち合いましたけど、当時の食事の風景は椅子に座って食べるんじゃなくて、マットとか床にゴロッと寝転がりながら食べるって言ってますからね。もう部屋中ゴロゴロゴロゴロ大の大人たちがね、寝転がりながら飯食ってるわけですよ。すごい不思議な場面です。 イエス様と弟子たち以外はパリサイ、徴税人、罪人と呼ばれる人たち、もう神様から見捨てられて救われんと言われてきた人たちがぞろぞろいる。きっと楽しそうにワイワイやってたんでしょう。通りがかったファリサイ派の人が家の中覗く。食事後しおる、なんか誰か楽しそうにおる、誰やろか覗いたら徴税人や罪人たち。彼らはびっくりしたんです。なんでこの人たちがおるの、なんでこんな人たちと食事をするの。弟子たちを呼びつけて言うんです。あんたたちの先生は何考えとっとね、こんな連中とご飯食べていいわけなかろうね、汚れるよって。そんなことを言われてね、食事の席に集まってた徴税人や罪人たちはドキッとしたと思うんですよ。それまで本当に楽しそうにご飯をしてたのに、このファリサイ派の人はね、イエス様に対して文句言ってる。それは自分たちが周りの人たちからあいつらはね汚れと思うねって言われる分にはもうある意味では慣れてたかもしれない。それは傷つくけども慣れてたかもしれない。でも自分たちが一緒にいることでこのイエス様っていう人が悪く言われてしまう、本当に悲しい思いをしたんじゃなかろうか。でもその時にイエス様はおっしゃるんですよ。12節からこう言われる。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。13節でイエス様が引用したこの二重鍵括弧、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、これはね、今日礼拝の招きの言葉で読んだホセア書の言葉なんです。ホセア6章6節の言葉なんです。イエス様はホセア書の御言葉を取り上げながらファリサイ派の人に言うんですよ。このね、神様が私が欲しているのは愛や憐れみだ、犠牲、誰かを罪人にして切り捨てていくことではないって、そうやって神様言ってるけど、あなたはこのことをどう理解しているねってイエス様はファリサイ派の人たちに問うたんですよ。イエス様はファリサイ派の人たちに、あんたはどう思うこの御言葉って問うた。でも同時にイエス様ご自身は自分の答えを出してるんです。12節で言ってるでしょ、医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人である。医者を必要としているのは病人なんだよ。イエス様はそれと同じようにして13節後半で言う、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。つまり何を言ってるか、イエス様はね、病人が医者を必要としているようにこの徴税人や罪人と呼ばれ蔑まれあなたたちにつまはじきに遭っているこの人たちに本当に必要なのは、神がこの人たちを愛し、神がこの人たちを招き、神がこの人たちを祝福しているというその宣言であり、それを自ら示すものだ。私はその神の意思を表すために来たんだって、そうやってイエス様はおっしゃったんですよ。先週先々週ご一緒に見てきたようにね、神の許しっていうのはね、あ、お前はもう私の掟を守らんかったね、じゃあお前は知らんって切り捨てる、そんなのが神の御心じゃないんですよ。神様はね、何度でも何度でもご自分が傷つこうが痛めつけられようが見捨てられようが、それでも徹底的に人を愛してくださる、それでもその人に寄り添おうとしてくださる、神の徹底的な愛をね、イエス様は理解をし、そのことをご自分で体現されたんですよ。だからです、だから町の門からみんなから嫌われている徴税人マタイを通りがかりに収税所で見かけた。きっと彼もすごい嫌われてるっていうことに傷ついてもいただろう。座り込んでいたかもしれない。おいで、私に従っておいで。イエス様はそうやってマタイを招いた。 マタイを弟子にしただけではなく自分の家に連れて行って一緒に食事をしようと言われた。マタイが言ったげな、ちょっと話聞いてみたいね。他の徴税人たちがやってきた。あ、よう来たね、座らんじゃない、寝転がらんね、ご飯食べようやって、そうやって招いてくださった。イエス様がマタイを招き弟子とし一緒に食事をした。新たな人々がやってきてもみんな受け入れて一緒に食事をした。その理由はどこにあるか。その理由はね、神が私たちをいつも招いておられるからなんです。神の圧倒的な招きをね、イエス様は自ら示されたんですよ。イエス様は徴税人罪人たちを招く。でもね、その招きは徴税人や罪人たちだけのものではなかった。今朝のこの物語を読んでいくとね、イエス様はもう一人招いているっていうことがわかる。それはイエス様に対してブーブー文句言ったファリサイ派の人たちです。聖書を読んでいくと13節こう書いてあるでしょ。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさいって。イエス様はね、このファリサイ派の人々も神が一体何を願ってらっしゃるか、神が一体何を促しておられるかを悟った時に、きっとあなたも同じように罪人と呼ばれ蔑んできたその人たちの友となっていくよ。あなたもそのことを理解しなさい、あなたもそのことを受け止め体現しなさいって、そうやってイエス様はね促したんです。今朝のこの物語の中で見えてくるものはね、イエス様は全てのものを招いているっていうことなんですね。今イエス様のね、ものすごい底抜けに明るい、そりゃ神様がいいよって言ってるから、神様がね全てのものを招いておられるから、だからイエス様どんな人の隔ても何もなくみんなおいでって言いながら招いて食事をしていった。そのことを分かち合いました。私はね、この物語を読みながらね、今のこのコロナの中で私たち自身がどう生きるのか、また教会が一体どんな教会であったらよいのかを示されていく気がする。今のこのコロナの中ね、私たち自分たちの生活を見ていきますと、本当にまあもう1年半になりますよ、コロナもいい加減にしてくれっていうぐらい長いですよ。このコロナの期間、一体どれだけ人と人との関係が希薄になり分断されてきただろうか。日常当たり前のように会ってた人ともなかなか会えんくなった。マスク越しでしか人と喋れなくなった。あんまり長時間一緒にいるわけにはいかんなと思った。そういう期間を私たちはずっと続けてきました。そしたらね、疲れますしね、疲れすぎると人間悪いこと考え始めていくんですよ。今日会ったあの人と挨拶も疎遠やったな、あんまりちゃんと話さんやったな、もしかしたら避けられているのかもしれないとかね、もう人間本当にくたびれきってしまった時、疲れてしまった時、先に希望が見えなくなっていった時、勝手に自分で悪い方向に物事を考えてしまう。そんな期間を私たち1年半も過ごしてきたんですよ。でもこの物語は私たちに教えている。イエス様はね、いついかなる時もどんな時もどんな人にもおいで、私のもとにおいでって招いてくださる。大喜びで招いてくださる。だって神様が私たちを祝福しておられるんだから、イエス様はそのことをごくごく自然に自ら表しただけなんだから。またこの箇所はね、教会の一つの理想の姿を教えている。イエス様は家を開放してやってくる人たちと一緒に食事しながらワイワイ楽しんでた。文句言ってくる人たちに対して、神様がこのことを求めとっちゃけんよか、拷問って、なんならあんたもこんねえぐらいのもんでね、招いてくれた。私ね、この物語を読みながらね、 ああ早く教会でも食事したいなって本当に思ったんです。もう1年半食事できとらんですねと言いながら、本当羊飼いの時だけこっそり弁当みんなで食べとりますけどもね。でもそれはそれでね、なんかこう喋っていいんやろうかとかって思いながら食べてる。またいつものようにみんなで食事したいんです。ねえ、お皿にこう溢れるぐらいの山盛りカレー乗っけてね、あんたそげん食べれるとね、もう教会やったらなんか食べ過ぎるもんねとかってワイワイ言いながらですよ。初めて来た人にはね、いや教会のカレーはね子供たちより甘口ですもんね、辛いのがよかったらメンバーが作ったねこの特製柚子胡椒があるけん入れてくださいとか、あこれはどうもとかって言いながらね、そういう食事をまたやりたいんです。もちろんまだしばらくはできんでしょう。でもね、思い出しましょうよ、教会の食事はね、仲間だけしか招かんっていう食事じゃなかった。初めて来た人たちにも一緒に食べませんかって私たち呼びかけてきた。あら、なんでそうやって呼びかけることができたのか。それはね、イエス様のこの食事を私たち体現していたからなんですよ。私たちの仲間だけで一緒に食事しようじゃなくてね、イエス様が招いてくださる方みんな仲間だ、食事しよう、一緒に過ごそうって、そうやって教会はイエス様の食卓を体現してきたんですよ。まだしばらくそんな食事を再開することは厳しいかもしれない。でも私はこの物語を見ながらね、教会は全ての人を招く、全ての人の居場所になれる、そんな教会なんだなっていうことを改めて教えられています。今朝のこの物語、どうぞ皆さんも改めてまた読み返してください。イエス様があなたを招いているということをぜひ実感してください。そしたらその次、あなたは一体どのように人を招いていくんだろうか。イエス様はファリサイ派におっしゃった、行って学びなさい。私たちもまた同じように呼びかけられている。私たちは今人と人とが分断されるこの社会の中で、分断ではなくどう人とつながっていくのか。大丈夫だよ、つながってるよ、イエス様あなたを愛してるよ、あなたを招いてるよ。そのことをどう私たちはまた次に伝えていけるのか。今朝ご一緒に分かち合ったマタイ福音書の物語は、私たちに次のチャレンジも与えてくれています。さあこれから新たな1週間が始まっていく。私たちはまた多くの人と出会うでしょう。その出会いの中でイエス様の招きをまず自分で感じ、そして次の人にも何かしらお伝えしていけたらなと願っています。1週間元気をいただきながら歩み始めていきましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。今朝私たちはマタイ福音書7章の徴税人マタイが弟子になったという話を分かち合いました。この物語を通して教えられたのは、イエス様が神様の本当に圧倒的なあったかいその招きをイエス様ご自身が体現していたということでした。イエス様底抜けに明るく多くの人を招いて一緒に食事をしてくださる、この人たちは私の仲間だと公言してくださる。振り返ってみますと、私たち自身もそんなイエス様の招きを喜び、イエス様を信じ、また教会に集いました。神様、今私たちはこの物語を読みながら、今も自分たちがイエス様に招かれていることと同時に、多くの人がこの社会の中で不安や孤独を抱えていても、でもその人たちもイエス様に招かれているんだということを分かち合いました。どうぞそのお一人お一人に、私たちが少しでもイエス様をお伝えすることができますように。つながっておいで。神様が招いているよ。イエス様がつながってくださるよ。どうぞそのことをお伝えすることができますように。まだコロナの収束には時間がかかるでしょうが、でもあなたが与えてくださった示唆に感謝をし、どうぞ久留米教会、多くの人を招き、多くの人の居場所となれますように。感謝をし、期待をし、 イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。